ちょっと大きなニュースというか、スナッチャーインスタグラム関連のなんか興味深いニュースが上がったんで配信しようかなと。はい、この番組はコウキチ T がインスタグラムやツイッターを中心とした SNS ニュース、テック、ガジェットの最新情報を独自の視点で紹介、解説していくポッドキャスト聞くまとめです。アンカーの方では日常だとかレビューだとか、まあ、ちょっと違う感じの、ダラダラ喋る感じもあったりするので、よかったらそちらも聞いてください。はい。で、今回というか、まあ、今気づいたんだけど、これはね、英語のメディアじゃなくて何語かわかんないけど、まあ、翻訳しながら見たところ、なんかインスタグラムがインスタグラム内のインフルエンサーに対してスナップチャットのコンテンツをの投稿をやめるように圧力をかけているみたいな話で、場合によっては認証バッジも剥奪するぞみたいな、そういう感じの話がちょっとこの海外メディアで上がってます。はい。で、このインスタグラムとスナップチャットっていうところは、普通に使ってるだけの人とかだとあんまり意識することはないかもしれないけど、インスタグラムのストーリーズとかっていうのは、スナップチャット、スナチャからパクった機能だって言われていて、その後もインスタがいろんな機能をこうパクっていってる。で、これから実装するような新機能に関してもスナチャからパクリって思われるようなもの。まあ、メディアが書いちゃってそう広がっちゃっただけっていうのもあると思うけど、もちろん他の企業だってね、それはスナチャの真似してやることもあるだろうし、話題になってるものであればね。ただまあ、インスタグラムの規模のものがやってるっていう形でいろいろ話題になってる。で、新しく配信される新アプリなんかもあるんだけど、まあ、スナチャ対策なのかなみたいに言われたり、っていう状況がずっと継続的にあって、で、冒頭で触れたような、まあ、そのスナチャで撮影した例えば写真とかさ、フィルター使ったやつとかをインスタには投稿しないでくれみたいな話を言ってるとか言ってないとか、で、場合によっては認証バッジも外しますよみたいなことを、まあ、これは分かんないけどね、実際のところは、まあ、このメディアではそう書かれてる。で、あとはね、まあ、このメディアで合わせて書いてるのだと、例えば、さっきちょっと触れたインスタが開発中の新アプリスレッツ、掲示板とかの、スレッドね、っていう名前のアプリを今インスタグラムが開発してるってなってて、これが何のアプリかっていうと、位置情報の共有と、ユーザーのステータス情報の共有と、あとバッテリーの残量の共有っていうアプリを開発中。で、これに関しては、まあ、位置情報の件、ちょっと前にどっかで触れたけど、まあ、位置情報のあれはまあスナチャにあって、使ったことないか分かんないんだけど、まあ、国内アプリでもあるじゃん、なんか友達同士で位置情報、シェアというか把握できるような状態にしてみたいな。だからここもね、はっきり分かんないけども、何にしても対スナチャじゃないかっていうことでメディアとかでは前から取り上げられてるんだよね。で、これの大元の話っていうのがウォールストリートジャーナル、かなんかだっていうふうにこのメディアで書かれてて、見に行ったらもうちょっと硬い書き方って、全文ね、ちょっとね、確実に翻訳してみることできなかったんだけど、まあ、同じ趣旨のことは書かれてる。要はスナチャ側の運営がインスタグラムがスナチャに関するコンテンツを意図的に上位表示しないようにしてるんじゃないかとか、そういうとこに触れてたかな。で、なんかね、そのなんか情報をまとめたものがあるとかなんとかって話だったのかな。ここは調べてちょっとブログの方に書こうかなと思うけど、何にしてもインスタグラムがスナチャ、対策としてアプリ内でもなんかやってるんじゃないかみたいな、そんな感じの話。アプリ内とかね、まあ、配信するのをやめてくれとか、インフルエンサーに対して。で、ここに関してはインフルエンサー絡んでくると、例えば、インスタのショッピング機能にチェックアウトっていう機能がついて、インスタアプリ内で全て購入が完結できる、サイズ選んで決済まで全部できる、で、配送通知まで来るっていうチェックアウトっていう機能が今もうアメリカかなんかで動いてて、アメリカかな、で、これが当初実装されるときっていうのが、本当に有名なセレブとか のインフルエンサーを対象に、インフルエンサーが投稿で紹介している商品、製品タグとかつけたやつね、そこから直接購入ができるって機能として、チェックアウトフロムクリエイターズっていう機能が、テスト段階かわかんないけど、実装されてるんでね、日本国内とか全然関係ない話だけど、買うには買えるのかな、ちょっとわかんないけど、 そうで、それがあって、でスナーチャーの方もまあそういう同じような機能っていうのはもともと存在したのかな。で後でまたねちょっと拡張版みたいなのがちょっと前に話し上がって、まずは何人かの有名な同じような感じでインフルエンサーを対象にそのストアができるって話かな。例えばキム・カーダシアンだったらキム・カーダシアンのストアが砂じゃないにオープンしてみたいな話だったような気も、ちょっとこれは嘘かもしれない。気をつけて、気になる人はちゃんと調べてもらいたいけど、記憶だとか、積み重ねてきたこの記憶の上の話でちょっと曖昧なところもあったりするんで、はい。まあそんな話が現在浮上中で、これはね過去遡ってもインスタとスナチャっていうのはやっぱりこう、まあ当然ライバル視はしてるんだろうけど、まあいろんな細かいことはあるんだけど、まあインスタがパクったとかそこら辺をメインにね。でそんな中で一個ね大きい話としては、スナチャが確実にこのインスタグラム対策として動いたみたいなの、これもまあメディアの書き方あるかなんと見えないけど、スナップチャットがスナップチャットの機能を開放しますよみたいな話、これは提携とか何かしらの契約を結ぶんだろうけど、もちろんでその場合には、例えばスナチャのストーリーズが、まあ、始まりでインスタがパクったという話になってるけど、その後っていろんなアプリとかサービスがオリジナルのストーリーズの機能を導入してたわけよ。今現状まだ入ってないかもしれないけど、 Spotify もそうだし LINE もストーリーズ入れたでしょ、とか、あとは Adobe の Behance っていうクリエイター向けのプロジェクト開発の進行状況なんかアップしたりするようなとこにもストーリーズって加わったし、でどんどんいろんなとこが追加してる、まあ、YouTube もそうだけど、でそれを一から開発することなくスナチャの機能を使っていいですよっていう形にした。あとはなんだっけ、ビット文字とかなんかいろいろあるじゃん、まあ、どの機能をまで開放してるかとかってのはちょっとわかんないけどっていう話があって、それが何のためにやってるかっていうと、結局作ったところでインスタにパクられる、で結局他の企業とかっていうのは、まあ、自社開発できないものに関してはインスタグラムを活用するしかないわけじゃん。もしくはまあね、技術とかお金とかかけて自分のサービスのアプリにもちろんね、そういう機能をストーリーズに用意するんでもいいだろうけど、まあその、まあテッククランチかなんかの書き方ね、これは。要はインスタの、なんですね、インスタの奴隷みたいになってる状態から抜け出すためにスナチャ側につかないかみたいな話の書き方で、展開したんだけど、まあ、その後どうなってるかって今わかんないけど、なんか結構ね有名どころがね、そこはね参加の意思表明をしたみたいなのなんだよね。興味があるって話はすごいねあったっぽくて、でこれはまあもう一点、機能がどうこうとかインスタ参加というかインスタの奴隷みたいになるって、まあ、言い方はあれだけどっていう話とは別に、個人情報漏洩の絡み、ここはスナチャ側が自負してる部分で、まあ確かに言うみたいに考えてみると、スナップチャットで個人情報が漏洩しましたっていう話ってまああんま聞いたことない気がするんだよね。まあ、スナチャ自体がね基本的に海外の方が圧倒的にね利用率高いと思うから、まあ、フィルターとかで日本国内も使われてると思うけど、だから分かんないけど、まあ、そこは自負してるらしくて、セキュリティ面でもスナチャの方が信頼できるってところで、そうスナチャを支持するみたいな企業とかも結構あるっぽい。なので、まあ、そこで真っ向から対立してる感じっていうのはまあ実際にある、確実に意識はして両者ともね、っていう感じの中今回の話が上がって、まあ、どうなっていくのかなっていう、はい。まあ、実際のとこ、例えばこれはね、このまあ言い方からしちゃうとパクリだパクリじゃないとかって話になっちゃいかねないけど、まあ、これはパクリとは違うと思うけど、時代の流れというか、スナップチャットってずっと AR エフェクトとかって多分力前から入れたのかな、まあいろいろ AR 関連で話題になるんだけど、その中でサングラスの開発、 AR サングラス、っていうのがあって、サングラスかけると現実世界にエフェクトがかかるみたいなやつ、それの第3世代を先月ぐらいかなに予約開始したスペクタクルズのバージョン3みたいなやつ、っていう、その後に数日前に話し上がったやつで、まあ、これ話自体2016年の F8 Facebook のデベロッパー向けのカンファレンスで発表されたらしいんだけど、まあ、スマートグラスの開発、まあ、AR グラスっていう話が再浮上、なんだっけ名前忘れたな、オシリスじゃなくてなんかそんな感じの響きなんだけど、 でこれだから、まあ、パクリかどうかというのは別として、まあ、話上 AR グラス Facebook も、まあ、Instagram に絡んで開発中だっていう話は上がってて、でただしこのね Facebook 側のやつに関しては2023年か2025年に発売予定ですけど、そんな時間かかるもんかなってちょっと思ったんだけど、そしたらどうやらねただの AR グラスじゃなくてスマホの代わりになるみたいなものを開発してるらしくて、うん、だからまあどこまでできるのかわかんないけど、例えばねネット見たりとか、まあ、Wi-Fi 絡んだりいろいろあるからだけど、まあ、今後のそこのテク系の流れ、テク系というかまあアプリレベルの話かで、サービスとかもそうだけど来そうなのは、まあ今のこのポッドキャストがまんまだけど音声検索 Google とかも絡んでね、うん、音声認識で音声検索使ってっていうのはまあねウェアラブルなとこだったらまああった方が便利なところだと思うから、まあ、そこら辺絡んで音声でブラウザー検索したり、まあAI アシスタント使っていろいろサングラスかけるだけで手使うことなく作業とか、まあアプリを例えば起動したり、うん、極端な話、まあ Twitter、LINE とか、LINE はまああれだけど、Twitter とかインスタとか絡んでできるようになるだと思うんだよね。そんな年数かけてやるんだったら。うん、だからそこに関しては前にね、これ別ラジオトークので触れたんだけど、まあインスタ、Facebook に特化したその機能が出てきたら面白いなって、そのスマートグラスならではの。うん、まあそこは当然やっていくんだと思うけど、はい。まあ、これだからパクリとは違うけど、まあそんな話も上がってるよってところかな。まあなんかこのあたりね、いろいろスナチャの方もなんかいろいろ動いてるみたいだし、ちょっとなかなか記事をかけてないけど、まあこのあたりは音声であれば、まあ気軽にちょっとこういう感じで配信できるんで、はい。また気づいた点なんかあったら配信する予定なので、よかったら聞いてください。さようなら。